みんなおいでよ
東京精神科医。
この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。一般の方にはあまり知られていない介護の現場、地域とのつながり、そして東京精神科医独自の取り組みなどの話を中心に分かりやすくお送りしてまいります。本日進行役を務めますのは、ラジオの声が素敵と言われとても喜んでいる事業本部相談主任の釧路と、
7月6日に認知症ケア専門士の試験が無事終わり、ほっとして一息ついている事業本部介護主任の金子と、
暇さえあれば二の腕をねじっている FM 西東京のパーソナリティの柴田でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて本日のラインナップですが、前半では施設での高齢者と水分について金子と私で、簡単に話をした後、途中で音楽を挟んで、後半ではフローラたなしで機能訓練指導員でありナースの青木看護師に加わっていただき、詳しい話をしていきたいと思います。青木さん、後ほどよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
それではみんなおいでよ東京精神科医スタートです。改めましてこんにちは、事業本部相談主任の釧路です。
事業本部介護主任の金子です。
FM 西東京の柴田です。そういえば金子さん、釧路さん、
はい、
お名前のご紹介の仕方がなんだか今までとちょっと違う感じがするんですが。
はい、そうなんですよね。実は7月1日より組織改革があり、今までは同じ法人でありながらハートフル、フローラ別々に運営したんですけども、合築型施設のメリットというものを生かしまして、将来のことを見据えて法人は一つという考えで事業本部を作り運営することになりました。
はい、
それで呼び方の方もですね、ハートフル、フローラと分けずに事業本部〇〇というような呼び方をするようになりました。
そうだったんですね。
はい、
それで謎が解決しました。
はい、では早速本題に入っていきたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、ではまずここでは、簡単に高齢者と水分についてお話ししたいと思います。
はい、
はい、一つ目にですね、人間にとって水分が必要な理由っていうことなんですけれども、
はい、
まず人間の体にとって水分を取るということはとても大事なんですが、柴田さん、私たち人間の体っていうのは、こう水たくさんの水分でできているっていうのは分かると思うんですけども、はい、大体子供でどれぐらい体の全体の何パーセントぐらいが水分でできていると思いますか？
まさか 100% ということはないでしょうから、どれくらいでしょうね。
そうですね、
ちょっと分かりませんね。
はい、実は約 70% が、人間の体は水分でできていまして、子供の場合はできていまして、
はい、
成人で 60%、高齢者になりますと 50% が水分でできているということなんですけれども。
あ、減ってきちゃうんですね。
そうなんですね。でこの水分の働きで栄養素や、代謝物の運搬、体温の調整などが行われて生命の機能の、生命の機能が保たれているということなんです。
はい、
はい、健康を維持するためには毎日水分補給をする必要があるというのはこのためなんです。
はい、
はい、それから人間の体が1日に排出する水分を合計すると、実は約 2.3 リットルにもなるんですよ。
排出するということは、
はい、いろんな方法がありますけれども、
ええ、
一般的にはよく、皆さんパッと思いつくのは汗ですね。
そうですね。
はい、でこれは汗をかいてると感じてなくても皮膚や呼吸からもですね、排出されてまして。
呼吸からも。
はい、でこれで約1リットル。
はい、
その他は尿や便として約 1.3 リットル、合計 2.3 リットルですね、排出されることになります。なので健康な人は1日の排出量とほぼ同じ約 2.3 リットルの水分補給を、する必要があるんですよ。
あ、なるほどね。
はい、やっぱり出た分だけ同じ分の、水分を取らないと、
はい、
あの 体調維持とかできないので、
そうですね、バランスが崩れる、
はい、そうですね、はい、まあ、平均的な、食事で1日あたり約 0.6 リットル食べ物を分解してですね、はい、エネルギーを得る際にさらに 0.2 リットルの水分を摂取できるんですけれども、うん、残りの 1.5 リットルを、飲料水から摂取しなければいけないということになるんです、
うん、はい、結構な量、
そうですね、
と思っちゃいますけどもね、
まあ、皆さん普通に飲んでるように思えるんですが、うん、1.5 リットルというのは結構な量になると思います。
はい、
はい、まずは一つ目はこんな感じですね、
はい
はい、
では続きまして二つ目の、ことについて僕が金子がお話したいと思います、
はい
はい、二つ目なんですけれども、二つ目は成人と、高齢者の体の違いについて、僕の方からお話ししていきたいと思います、
はい
はい、まず一つ目ですけれども、先ほど釧路の方からお話ありましたけれども、水分量、まあ、子供から成人まで、その体内にある量っていうのは違うんですけれども、
はい、
まあ、実際年を取ってくると、まあ志保さん実感してるちょっとあるかもしれないんですけども、
何ですか、
そういうこと言うんですか、
いえいえ、まあ、だんだん皮膚の方がですね、やっぱ若い時に比べて乾燥してくると思うんですけど、
ね、まあ、そりゃそうですね、はい、
まあ、そういったところでやっぱりその水分の、保湿ですかね、そういったのが、影響してきます、溜めにくくなってくるということなんですね。
なるほどね、
はい、2つ目なんですけれども、2つ目はですね、まあ、こちら高齢者、まあ、年取るに、行きましてですね、喉の渇きの感覚っていうものが、鈍くなってきます。
うん、
うん、実際喉が渇いていても、その渇いたっていうのが分からなくなってきているんですね。
うん、
まあ、そういったために、なかなか水分が飲めなかったりっていうことがあります。
はい、
はい、3つ目なんですけれども、3つ目は汗をあまりかかないということですね。
はい、
暑さに対する感覚が鈍くなってまして、まあ、発汗など体から熱を逃す機能も低下しているということが挙げられます。
うん、
まあ、うちの施設でもあるんですけれども、
はい、
とても暑いんですけれども、やはりその感覚が鈍っているということで、うん、暑いですよと言っているにもかかわらず結構厚着をしてしまっている方とかいらっしゃるんですね。
感じにくくなっているということ で、
そうですね、なんで、まあ、こちらの方から声をかけさせていただいて、まあ、衣類の調整だとか行っております。最後ですね、はい、最後に、腎臓の機能が低下し、水分塩分調整なども必要となっております。こちら詳しい話は後半の方にお話をしていきたいと思っております。はいはい、
さあ、それでは一曲お届けして、その後に青木さんにご登場いただこうと思いますので、はい、リクエスト曲は何でしょう。はい、
私釧路のリクエスト曲で、世界の終わりの炎と森のカーニバルをお願いしたいと思います。
はい、それではお届けしましょう、どうぞ。
みんなおいでよ東京精神科医。この番組はハートフルたなしフローラたなしを運営する東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。一般にはあまり知られていない介護の現場、地域とのつながり、そして東京精神科医独自の取り組みなどのお話を中心に分かりやすくお送りしてまいります。本日進行役を務めますのは事業本部介護主任の金子と、
事業本部相談主任の釧路と、
FM 西東京のパーソナリティの柴田の3人でお送りしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ここからはナースであり、この7月より機能訓練指導員でもあるフローラたなしの青木ナースにも参加していただき、高齢者と水分についてより突っ込んだ話をしていきたいと思います。青木さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
はい、今日は湿度があるので化粧のノリがいい青木です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。わかります。
さっきの話続きですね。
そうですね、
はい、
では早速いろいろとお話をしていきたいと思います。柴田さん、
はい、
前半でお話したことで何か青木さんに聞いてみたいことはありますか。
あります、まず脱水症状、そして熱中症の対策ってどのようにしたらいいんでしょうか。
柴田さん、
はい、
それはいい質問ですね。
はい、
結論から言いますと水分補給につきます。
はい、簡潔に分かりやすいお答えありがとうございます。 ではなぜ高齢者は脱水症状になりやすいのか先生教えてください。
はい、先生になっちゃいました。
はい、
その原因としてですね、もともと体の水分量が少なくなっていることが挙げられます。
はい、
これは加齢と活動量の低下により高齢者には、筋肉量が低下しているからなんですね。うん、筋肉は体で最も多くの体液を含んでいる場所なんですが、
はい、
筋肉の減少は体液の減少に直結し脱水症のリスクを高めてしまいます。また喉の渇きを感じにくく食欲が減退し水分摂取が減ってしまうためなんですって。まあ、これは脳に関係することなんですが、喉が渇いていないのではなく渇いているのがわからないから水分摂取が遅れがちになってしまうんですって。年を取るにつれ感覚機能も衰えてしまう状態なんですね。
はい、
まあ、あとは腎機能ですね。先ほどもあの話が重なってしまったんですが、まあ、これも水や塩分の調整機能が低下しているからということで、そのためまあ水分や電解質が失われて脱水症のリスクが高まりますということです。
なるほど。
はい、
で、まあ、こういったあの脱水症状のこう区別がつきにくいために水分補給も怠ってしまって脱水症状になってしまうということなんですよね。
はい、
なるほど、ありがとうございました。あのところでその脱水の見分け方なんですけれども、素人でも分かる見分け方ってありますか？
はい、なかなかいい質問ですね。
はい、先生
もちろんありますよ。
はい、
まず手の甲の皮膚をつまみ上げてみてください。
はい
はい、正常な状態ならすぐ戻りますが、はい、脱水を起こしているとすぐに戻らないんです。
あ、そうなんですね。
はい、次に、はい、よろしいですか？
戻らないですか？
大丈夫です。この身には大丈夫でした。はい、すいません。
はい、次に爪を押してみてください。爪、
はい、
色が白からピンクに戻るまで3秒以上かかる場合も脱水症を疑います。これは皮膚の血流の減少から来るものなんですね。はい、その他に脇の下が乾いている、口の中が乾いている、手足が冷たくなっている、尿の量が減っているなどのさまざまな症状が出てきます。
はい、ではその対策はどのようにしたらいいんでしょうか？
そうですね、最初に話しましたが、まずはこまめな水分補給です。
はい、
でも水やスポーツドリンクをよく飲むので水分補給は十分と思われがちですが、脱水状態になりかけている時は危険なんです。
そうなんですか？
はい、水分と塩分、これは電解質と言いますが、水だけを飲むと体の中が薄まって電解質のバランスを保つために利尿作用が促され、水分と一緒に電解質も排出されてしまう、そういったことで脱水状態がうまく改善されなくなってしまうということなんです。
なるほどね。
はい、そこで経口補水液が登場します。
はい、あ、経口補水液、
はいはい、CM でもやってましたが、OS1 という商品があります。
はい、
これは実は手作りで作ることができるんですね。
あ、できるんですか？
はい、ですね、作り方は水1リットルに対し、
はい、
塩3グラム、これは小さじ2分の1杯、
はい、
砂糖40グラム、大さじ4杯と2分の1。
あ、かなり入ります、
はい、そうなんですね。経口補水液のメリットは水分と塩分、まあ、電解質を自然に補給できるということなんです。
はい、なるほど。そうなるとこの時期脱水症と並んで気になるっていうのは熱中症なんですけれども。
そうなんです、今日みたいな暑い中なんですが、まず環境省によりますと、
はい、
熱中症患者のおよそ半数は65歳以上なんですって。
あ、そうなんですか。
はい、その症状ですが、はい、高温多湿な環境下で体の中の水分や塩分のバランスが崩れ、体調調節がうまく働かないことにより体内に熱がたまり、筋肉痛や大量の発汗、さらには吐き気や、ね、倦怠感の症状に現れますということです。で、時期としては日本では7月8月に多く、時間帯は午後2時から5時の間が多いそうです。はい、
ああ、なるほどね。
まさにこの時期ですよね。
そうですよね。で、高齢者が多い理由っていうのはどんなところでしょう？
はい、一つ目は体温調整機能の低下。
はい、
二つ目は発汗機能の低下。
はい、
三つ目はエアコンが苦手。
うん、
四つ目としてトイレが近くなるのを嫌がって水分摂取を控える。
ああ、よく聞きますね。
そうですよね。
その対処方法っていうのはどういったことなんでしょう？はい、
まず涼しい場所へ避難移動。
はい、
室内ではエアコンかけるなどですね。
はい、
そして衣服を脱がせたり体を冷やす。 はい、首筋、脇の下、足の付け根、膝の裏など効果的です、
はい、
そして最後に水分、塩分を補給するなどです。
やはり熱中症の予防には水分と暑さを避けるということが大切なんですよね。
そうなんです。また高齢者はとても我慢強い方が多いように思いますので、
そうですね、
はい、周囲の方は常に体調コンディションを気遣うことがこれは大切なものなのではないでしょうかということですね。
そうですね、私もねやはり昔の人といえば昔の人になりますから、
はい、そうですか。
やはりね、これくらいの暑さエアコンをつけなくても大丈夫かななんて思っちゃうんですよね。でやっぱりそういった考えが私よりも高齢の方たちはもっと思ってらっしゃる方が多いみたいで、
やっぱり施設でもですね、正直言いますと、職員は動いてるせいもあるんですけれども、やはり高齢者の方は冷房とか入れると寒いということで、高齢者 のゲストの方の、に合わせるとですね、かなりやっぱり蒸し暑くてですね、水分補給をしっかりしなきゃいけないなというのは、いつも感じてますね。
そうですね、昔はね部活動の時なんかも、はい、水は飲んじゃいけないなってありましたけれども、
まさに僕らの時はそうでした。
そうですよね、はい、本当に私青木さんもそうですか。
そうですね、
顔を洗ってるふりして水を飲んだりとかそういうことしましたけどね。
そうですよね、
はい、
でも今はねもうそんなことありませんから、はい、水をねしっかり飲んでということですけれども。
そうですね、
でその水がただの水は良くない、スポーツドリンクが良くない、 ね、それだけじゃいけないっていうのは、初めて聞きましたね。
そうですよね、実際施設ではその利用者様ゲストの方のですね、嚥下状態とかですね体調とかも見ながら、
はい、
普通 その水分補給ができない場合は、とろみ剤をつけたりとかですね、あとゼリーを提供したり、水分というと皆さん普通にこう飲料水を想像される方も多いと思うんですけども、やっぱりゼリーですとか、あと極端な話プリンとかいったようなものでもこう水分補給とかできますので、そういったような形のものを提供したり、あと特にやっぱり水分が必要な方に関しては水分 のチェック表みたいのを作ってですね、必ずどれぐらい飲んでるかというのをこう全職員が周知できるようにしてますけれども。
そうですね、
はい、
やはり施設に入っている方はそうやって職員の方たちがチェックしてもらえますけれども、はい、一般のご家庭 で一人暮らしだったり、一人暮らしじゃなくても、
はい、
ご家族と一緒にいる場合はやっぱりその周りの方が
そうですサポートしてあげる環境が必要ですよね。
見てあげてっていうことですよね。
そうですね、やっぱりそういうのが大切だと思いますね。
そうですね、大丈夫よ喉乾いてないからってね、いう時にはじゃあ今お話あったように、ゼリーなどを差し入れで持ってって、
ね、
じゃあ一緒に食べましょうか、みたいな感じでねやるといいのかもしれないですね。
そうですね、やっぱり自分一人でやっていう方もいらっしゃるので一緒に召し上がったりするとこう
より効果的ですよね。
そうですね、と思いますね。
そうですね、
はい、あとはそのご本人さん、好きなものをね召し上がっていただくというのが一番いいかもしれないですね。
そうですね、
すると入っていけるかなと思います。
そうですね、食事でも水分は取れるけれどもそれプラスっていうことですもんね。
そうですね、本当に、
ですね、先ほどその嚥下の状況にっておっしゃってましたけれども、はい、その嚥下というのはこの飲み込む力のことなんですけれども、
はい、
でその嚥下その飲み込む力が弱い方はやはりそのゼリーとかトロミンの感じもまたよりこう滑らかにといった感じでしょうかね。
そうですね、やっぱり普通 の飲料水とかではむせてしまったりとかして、はい、誤嚥を起こしてしまったりしますので、はい、そういった形でただなんでしょうかね、いろんな例えばお茶だけではなく例えば紅茶とかジュースとかにもこうとろみをつけて、その方がこう好む飲み物にとろみをつけたりとかして提供したりとか、そういうようなことも、
ね、
しております。
はい、お茶は飲まないっていう人には ね、
そうですね、
やはり好きなもの。お酒はダメなんですかね。
今度一回やってみましょうか。
冗
談です、冗談です、すいません。
今これを聞いて喜んでる人がいたかもしれない。
冗談です、ごめんなさい。
ね、やはりもうねここのところ暑くなってますし、今日もね、はい、暑いので、
はい、
やはり ご自身も気をつけるのはそうですけれども、周りの方もやはり ね、 そ う、 ね、そう見てあげるっていうのはね、一番
そうですね、いいと思います。
はい、
あとまあ昼間だけでなく夜も気をつけてもらいたいですよね。
あ、夜寝てる間、
そうですね、夜も結構熱帯夜とか続きますとやっぱり
そうですね
気温、熱がこもってしまったりもしますので、
そうですね、
その方に合った掛け物だったり調整したり、あとはまあトイレを受けられた時に一口でも水分飲んでもらったりといった工夫が必要かなと思いますね。
枕元にね、あのちょっとこう水分ね、用意しておくっていうのもいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、わかりました。さあそろそろお時間が近づいてまいりましたが、
はい、
はい、
そうですね、わかりました。ではそれでは以上、今回は高齢者と水分についてですけれども、お話をしました。今回は盛りだくさんの内容でお送りしましたが、私たち東京精神科医の西東京での活動を少しでもご理解していただければ嬉しいです。今夜7時からの再放送もお聞きください。またこの番組は放送終了後インターネットのポッドキャストからも配信しています。各サイトから FM 西東京または東京精神科医で検索してみてください。最後に、音楽をお送りしながらのお別れになります。曲なんですけれども、
はい、
まあ、前に僕出た時に流したんですけど、またキンキッズなんですけれども、
はい、ファンなんですか？
あ、そうです、はい、
金子さんのがファン、
まあ、僕の奥さんですけど。
なるほど、
優しい
な。い
や、たまたまです。はい、リクエスト曲なんですけれども、はい、まあ、夏ということで、古いんですけど夏の王様という、
あ、はい、はい、お届けしたいと思います。はい、
では、次回来月の第2月曜日この時間もどうぞお楽しみに。ここまでのナビゲーターは東京精神科医、事業本部介護主任の金子と、
事業本部相談主任の釧路と、
機能訓練指導員の青木と、
FM 西東京の柴田真理子でした。それでは次回もせーの、
みんなおいでよ東京精神科医。